時第8章12節から15節、旧約聖書の105ページ。出エジプト記第8章12節から15節。主はモーセに言われた。アロンに言いなさい。杖を差し伸べて土の塵を打ち、ブヨにさせてエジプト全土に及ぼせる。彼らは言われた通りにし、アロンが杖を持った手を差し伸べ、土の塵を打つと、土の塵はすべてブヨとなり、エジプト全土に広がって、人と家畜を襲った。魔術師も秘術を用いて、同じようにブヨを出そうとしたができなかった。ブヨが人と家畜を襲ったので、魔術師はファラオに、これは神の指の働きでございますと言ったが、ファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。続いて新約聖書66ページ。マルコによる福音書第3章20節から30節。マルコによる福音書第3章20節から30節。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に閉じつかれていると人々が言っていたからである。イエスが家に帰られると、こういった言葉で本日の福音書の記事は始まっております。これイエス様が帰られた家、これはどんなところだったのでしょうか。そもそもイエス様の地上での生涯は伝道の旅でありました。その旅を過ごしていたイエス様に家が存在したのか、こういったことも思わされるわけです。実はこの本日の福音書の箇所で登場する家には2種類の家があります。一つは20節に出てくる帰られた家、そして25節と27節あたりで登場する家、これはですね、聖書の言葉であるギリシャ語の言葉でも少し違う言葉です。で、その言葉の違いをちょっと気になって見てみるとですね、辞書で見るとそれほど大きな違いは感じられなかったんです。家とか住まい、こういったものとして語られるんです。ただ少し気になってその英語訳を見てみるとですね、そういう違いかっていうことを感覚的に少し示されたことがありました。その英語の訳では20節のところはですね、ホームという言葉で書いてあり、25節27節はハウス、こういう言葉で訳しておりました。このホームとハウス、イメージの違いとしてはですね、ホームというのは、自分が本当に休まるところ、落ち着くところ、そういったイメージがあるんじゃないかなと思います。ハウスというのは、建物のイメージが強いんじゃないかなというふうに思います。この2つを比較してみると、ホームは自分との関係性を含んでいるというふうに言えると思います。建物に限らず、スポーツなんかでもホームアドバンテージなんていう言葉がありますけれども、地元に有利なね、そういったことをホームアドバンテージというふうに言ったりします。なのでホームというのは、ふるさととか地元、その関係がある場所 というような意味も含んでいるものです。でハウスというところにはそれほど関係性はなくて、まあ、建物や場所といったですね、そういったものとして考えられるものだと思います。そう考えるとイエス様が変えられた家ホームというものがイエス様の休まるところ、くつろぐことができる場所、まあ、こういうふうに見ることができるのかもしれません。まあ、振り返ってみるとマルコによる福音書の1章の29節ではシモンとアンデレの家に行ったということが書かれています。どうやらここがイエス様のホーム、拠点となったようです。まあ、マルコによる福音書ではこの後も数回、このホームとしての家ということが登場してきますけれども、その中でしばしば、まあ、人々から離れて弟子たちと語り合うような場所としての姿があります。それは身内の者に安心して語りかけているような姿です。それだけの信頼関係が弟子たちとイエス様との間にあるというふうにも言えると思います。ただそれはイエス様が弟子たちを信頼しているということだけではなくて、人目を避けて弟子たちの心の内について確認する、また語るといった場面があるからです。それだけ信頼関係を深めようとしている、また他の群衆には聞かれないようなことを、聞かさないことを弟子たちに特別に語る、こういった姿もあります。そしてまあこのくつろぎとかいうことを考えるときに、本日のところでも一同は食事をする暇もないほどであったというふうに触れられていることから、食事をするために家に帰ってきていたということが推測できるわけです。食事は憩いの時、くつろぎの時です。まあ、極めてプライベートな時間だと言えると思います。その時間が妨げられるほどにイエス様は求められていたわけです。多くの群衆はイエス様を求めて集まってきているわけです。でも本日のところに関しては、その集まってきている群衆ではなくて身内の人たちと、また律法学者たちとの関わりの中でこの話は進められていきます。ホームということが自分との関係性を含むということを申しましたけれども、その代表的な存在が家族だと言えるかもしれません。マイホーム、この言葉を言うときに自分の持ち家ということだけではなくて、そこに家庭というものが含められているということができると思います。そう考えると、その帰る家ホームというところには家族がいるということも当然考えられるわけです。ただここでは少し様子が違います。具体的には31節以下で示されますけれども、そこにおいてイエス様を通して示される家族観というものは、神様の御心にかなっているかどうかということが中心にあって、血縁や建物いったようなものによって存在する家ではないわけです。イエス様が変えられる家、これはシモンとアンデレの家だったというふうにありましたけれども、そこにはですね、信仰を同じくして同じ神を見ている、またイエス様を救い主として信じる、こういった信仰が中心にあった。そこまでのものはなかったとしても、イエス様が神の御子として御言葉を語り奇跡を行われている、その姿を受け入れ、またそれに従おうとしている者たちの姿があった。つまりイエス様を中心としてその家庭というものが成り立っているということができるわけです。一方で血縁における身内の人たち、21節を見るとイエス様を取り押さえに来たということが語られているわけです。そしてその理由は、イエス様が人々からあの男は気が変になっている、こういうふうに言われていたからだというのです。気が変になっている、正気を失っているんです。本来の姿を失ってしまっているということをこのことは意味します。ただ本来の姿が何かということを問うときに、イエス様の姿、人としての姿、また神としての姿、どっちが本来の姿なのか、 言ったことを私たちは見つめる必要があると思います。この人々があの男は気が変になっていると言っているのは人間的な視点からです。人が人としてあろうとするその理想的な姿、当たり前って言ったらあれですけども、そういった人間らしさを持った姿ということでありましょう。人々からするとナザレのイエス、これは大工の家の息子であります。決して神の言葉を大胆に語ったり癒しの奇跡をするような存在立場ではなかったんです。彼らからすると人としての本来の姿から遠く離れている姿がある、それを気が変になっている、こう言っているわけなんです。そして身内からすると人と違う、明らかにおかしい思われる言動をしている息子を放っておくことはできないわけです。同じように同じ家で過ごしてきた子供、兄弟、それが人々から気が変になった言われるようなことをしていることは到底受け入れられないわけです。そういった思いというのは理解できないわけではありません。家族としての責任感から社会に迷惑をかけているとか、またもうご近所さんに恥ずかしい、こんなような思い感覚を持っていたのかもしれません。親の立場からすると社会に迷惑をかけるような子供を放っておくわけにはいかないわけです。けれどもイエス様は本来の姿として神様の姿を持っておられるんです。イエス様が神の子である、救い主である、このことを知っているならば神の言葉を語り癒しの技を行われる、この姿こそが本来の姿であるわけです。けれどもそんなイエス様の姿を受け入れられない地上の家族、身内の者たちがここにいるわけです。そしてもう一つ、立法学者たちもそんなイエス様の姿を受け入れられない人々でありました。立法学者たちからすると神の御言葉を語りまた行うような存在というのは決められた者たちだけでありました。立法の専門家、また祭司たち、そういったものにのみ認められている特別な技でありました。自分たちの中の常識ではありえないことだったんです。先ほどの出エジプト記においても神の指の働きなどということが部位の奇跡の中で語られておりましたけれども、この目の前のことで神の力が行われているんだ、こういう判断が結論が下されても、そのファラオは心の固くなさを持ってそれを受け入れることができませんでした。立法学者たちも同じで、自分たちの中にある正しさ、常識、思い、そういったものが固くなさの原因となって新しく来られた神様の言葉であるイエス様のことを、またイエス様が示される神様の御業を受け入れることができないんです。それどころか悪霊を退けるイエス様に対してあの男はベルゼルブに取り憑かれているとか、悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、こういった批判を展開するんです。これはもう難癖をつけて自分たちを正当化している言うべき事柄であります。こういった言い回しをする人というのはいつの時代にも存在するのでしょう。相手よりも自分たちが正しいということを主張するために誹謗中傷を浴びせたり、根も葉もないことを言いふらしたり、噂話を流布したりするような、そういった姿が私たちの中にはあるわけです。しかし残念ながら現実の私たちの間でそういった言葉に支配されてしまうようなことが多くあるんじゃないでしょうか。特にこういった危険が身近なものとなってきている時代に今私たちは生きているのだと思います。もしかすると私たち自身もその加害者側になってしまう、そういった危険性があることを自覚しておかなければならないと思うんです。そういったところに誤った言葉や思いに支配されてしまう私たちの現実があります。 まあ、実はこのような姿に一つのサタンの働きがあると言えると思うのです。神様の正しさから離れて人の思い、また間違ったことを正しいことかのように受け入れてしまったり強要してしまう、そういう姿があるからです。しかもそういったところに一旦足を踏み入れるとなかなか抜け出すことができないものであります。また先ほどの出エジプト記を見ると、秘術を用いる宮廷魔術師、そういった存在が登場しております。まあ、彼らは英語の訳で見るとマジシャンと言われているような人々です。まあ、マジックです。マジックには種も仕掛けもあるんです。しかし神の指の働きと言われるものには何の仕掛けもないんです。神様の導かれによってのみ行われる特別な姿があるわけです。しかし地上のさまざまな事柄というのは、やはり何かがあってそれが行われていくという姿があるということは忘れてはなりません。神の技とは違うんです。また占いとか方向の法医学といったようなこともこういった地上のものとしてですね、気をつけるものとしてあるかもしれません。それ時代のことの良し悪しといったことよりも、そういったものに傾倒してしまい、それに縛られて生きる、生きてしまうということを私たちは遠ざけるべきでありましょう。また病も同じような働きを持って襲いかかってくることも、今これでもかと思い知らされているような現状です。直接的に命に関わるような事柄も、私たちの思いを神様から背けさせる働きを持つのです。けれども、そういった神様以外のものに支配されて生きる人生、それは極めて虚しいのです。極端なことを言えば、地上のものに縛られた生き方だからです。地上のものは必ず、まあ、人や物にかかっていきます。そして人や物といった目に見えるものに頼る、そういったものに全てをかけて生きるということが虚しいと言っているのです。というのも、人や物、地上の目に見えるものには必ず限界、終わりがあるからです。確かに世の自分の周りにあるさまざまなもので強められたり励まされたりするという経験はありますけれども、本当にそれに全てを委ねることが本質的な意味では意味がないと言い切ることができます。私たちの地上に完全なものはありえないからです。それに対し神様は永遠で変わることのない完全な方であります。この方に私たちは全てを委ねて歩んでいく、その姿を求めていくんです。信仰を持って神様に従って、聞き従って歩む、そういった新しい道へと歩みを進めていくのであります。そんな地上でのさまざまな思いを過ごしている私たちに対して、イエス様は非常に面白い例えを語られます。ご自分を強盗として例えられているのです。強盗、これは侵略者、当然人々からは避けされるような存在です。そういうイエス様はご自分を強盗として語られるんです。ただこれはサタンに対する、まあ、強盗としての姿です。まあ、強盗というのは圧倒的な力を持ってその場を支配し、そしてそこにあるものを奪い取っていくようなものです。そしてその目的のためにその場所で一番強いものの力を削ぐということをするわけです。悪霊に取り憑かれている人々を癒すということは、その人を支配している悪霊を押し出してイエス様がその人を新たに支配するということだと言えます。それを強盗として語られるわけですから、非常に難しい例えだと言いますし、とても面白い例えだとも言えるわけです。悪いものの支配下にあるものを良い支配者として侵略してくるのです。侵略という、悪い侵略という言葉に悪い響きを覚えるかもしれませんけれども、それとそれまでとは全く違う良い支配が訪れるということであれば、それを歓迎し、また 自らそれを求めるべきではないでしょうか。悪霊というものがどれだけ強い力を持って支配していたとしても、その強い力をさらにねじ伏せて新たな支配を与えてくださるイエス様、キリストが私たちのうちに訪れてくださるのです。まあ、この悪霊同士の内輪もめというものはもちろん滅びに至るものであります。そしてキリストの圧倒的な力による新しい支配に悪霊は抵抗はできないんです。それゆえにこの事柄をしっかりと正しく受け止めることをイエス様は求めておられるのです。イエス様の神の子としてのお働きを前に、それを冒涜するなと言われているんです。ただここで私が抱くイエス様に対する印象はとても感情的だということです。聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。これは非常に怒りに満ちた厳しい言葉だと思わされるからです。イエス様のことを知らない、神様のことを全く知らない中でそれが本当かどうかというような疑いを持ったりするということ、それに対してはそこまで大きな怒りを持って語られることはないと思います。そういうものに対して新たに神の言葉を伝える教えるといったことを丁寧にされるイエス様だと思います。また私たちが人間関係であらゆる罪を犯したとしても、そういったことに対しては大いなる愛を持って許しを示してくださっているイエス様です。けれどもこの聖霊に対する冒涜ということに関しては決して許されない強い非難の言葉を持って語られているんです。特に聖霊の働きにおいて悪霊を退けられているイエス様に対し、それをベルゼブルだとか悪霊の頭の力だとか言っている律法学者たちに対する厳しい言葉です。特に彼らは律法学者です。神の言葉の専門家です。神のことを知りながらも自分たちの思いの中でそれを悪霊の力と置き換えている。神の霊を知りながらもそれを否定するわけですから、イエス様が大きな怒りを覚えられるのも無理ないことであります。つまりイエス様はここで許されることと許されないことがあるということをはっきりと示されているのであります。時々私たちはイエス様愛の姿を持っておられるということで優しい方、何でも受け入れてくださる、そんなようなイメージを持っているかもしれません。いや、決してそうじゃないんです。イエス様は良いこと悪いこと、これははっきりと分けられるんです。正しいことは正しい、悪いことは悪い、そしてそれに対して確かな怒りを持って向き合われるんです。悪霊に対して厳しく向き合う、それは悪霊が悪だからです。それは人との関係においてもそうです。私たちが神様の前にふさわしくないことをするならば、イエス様はそれに対して必ず厳しい叱責を与えられます。しかし私たちが心から悔い改めて神様に御言葉に聞きイエス様に従おうとするならば、それを今までの全てを許し新たな道へと歩む、こういった許しを与えてくださる方なんです。イエス様は確かな神様の霊の力によって、聖霊の力によって悪霊と悪いものと対峙されるわけです。だからこそ悪霊の頭などと言われるのは侵害というような言葉で表現できるような間違いや勘違いではないんです。悪をもって悪を制するなんてことはありえない。悪に対する打ち勝つのは誠の正しさです。神の真実のみがあらゆる悪に対抗する手立てなんです。私たち人間では悪に完全に立ち向かうことはできないんです。そのような私たちのためにイエス様は地上に遣わされ、神の真理と愛と御言葉と技によって全てを明らかにし、私たちを守られるのです。そのことを少しでも知らされているならば、イエス様の働きは悪霊の頭の力だと 批判することなど決してないのです。許されないんです。それは聖霊の働きを悪霊の働きに置き換えるということなど決してできないということです。私たちはしばしばこういった誘惑にさらされています。神の御心を求めず自分の思いを達成するためだけに聖霊の助けを追い求めるような姿をも持っているからです。聖霊の働きを悪霊のものと置き換えることはもちろんですけれども、あたかも正しいことかのように聖霊を求めながらも心の内では自己実現を求めてしまう、これもまた聖霊を冒涜していることに変わりないのではないでしょうか。実会の第3回を思い出してみてください。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないです。ここで言われているみだりとは神様と向き合う信仰、またその態度が問われているものです。自分勝手な思いの達成のために神様を求めるのではないのです。神様に対する真摯な思いを持って信仰とともに主に呼びかけることが求められているのです。神様は決して私たちにとって便利な存在として必要な時に呼び出されるようなものではないんです。いくら身近な存在だと言ったとしても、それは私たちの需要に応じて使用するコンビニのようなものではないんです。神様は神様、聖なる方は常に聖なる方、特別な方なんです。聖霊もまた同じです。私たちの要望通りに動いてくれるようなそんな存在ではありません。私たちに神様の思い、力を指し示してくださる方なのです。この方を私たちの思いの中で扱うならば、それはイエス様から聖霊を冒涜しているとの叱責を受けている律法学者たちと何ら変わりがありません。私たち教会に生きる信仰者は今この時この場所で信仰を与えられていて、真実な祈りを持って聖霊なる神様と共に歩む道を備えられています。そして全ての許しに預かっています。イエス様が聖霊の力によって地上において悪霊に取り憑かれたものを支配し悪霊を追い出されたように、私たちも自らのうちにイエス様のご支配を求めながら、地上において私たちを縛りつけるあらゆるものから解き放たれて真実な神様と共に歩み始めていくのです。聖霊のお働きのうちにキリストが示され、神と共に生きる真実の自由が示される。そしてこの大いなる恵みの道が私たちに与えられていることはこの上ない幸いであります。そして私たちが世のさまざまな縛りつけるようなものから解放されて本当にくつろぐことのできる家をキリストのご支配のもとに与えられている、このことに感謝しながら共に歩んでいくことができれば嬉しいと思います。キリストのご支配は今あなたのうちに訪れる。そしてあなたを悪いものから遠ざけ主と共に生きる道へと導いていくのです。祈りを捧げます。まことの救い主なるイエス・キリストの父なる神、あなたは私たちの教会にこの場所での礼拝の時を備えてくださいましたことを感謝いたします。このようにあなたの召し出しに応え共に礼拝に預かり御言葉に聞く時を与えられました。私たちは御言葉を通しあなたの御心に聞くことが許されております。そしてあなたの御心に生きる時、世のさまざまなことから解き放たれてあなたと共に生きる誠の平和、また憩いの時が与えられていることを心より感謝いたします。どうか私たちをあなたから遠ざけようとするサタンの働きから遠ざけてください。それらは私たちが気づかないほどの狡猾さを持って身近に迫ってきます。また私たちに効果的な方法をよく知っているのです。それだけ私たちの人生には不安や恐れ、誘惑が多いものです。また私たちが知らず知らずのうちに求めてしまうあなた以外のものが多いのです。 どうかそういったものが私たちの心を支配し、あなたから遠ざけることがないように信仰を日々確かにしてくださいますようお願いいたします。聖霊の導きのうちに私たちが日々新たにされ、あなたの勝利に預かり歩み続けることができますように、毎日の生活一つ一つの中にあっても、あなたが傍らにあって共に歩んでくださいますようお願いいたします。この週の日から始められる新しい習慣の歩みにおいても、あなたが共にいてくださり、祝福を持って守り導いていてください。またあなたと共に生きる幸いを少しでも隣人に明かしするものとして用いてくださいますように。私たちのこの交わりの中には、病や老いの中で不自由な生活を知られているものもあります。どうかそのようなものにあなたの平安また癒しとを与えてくださいますようお願いいたします。感染者が猛威を振るう中、社会において不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。また不安や恐れの中にいる者、疲れを覚えている者、そういった一人一人の祈り求めにあなたが御心を持って応えてくださいますように。あなたの恵みの中を喜んで生きている者にはさらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。私たちのすべてが信仰によって感謝の生活を歩むことができますよう導いていてください。そしてこの教会があなたを明かしし述べ伝えるものとなりますように支え導いていてください。特に与えられている教会子の子どもたち、豊橋朝日子どもの子どもたち、保護者職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いていてください。またこの地域にあなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたを述べ伝えることができますようお持ちください。私どもの交わりからあなたを主と告白する者を呼び起こしてくださいますよ。また私どもがあなたの御言葉に聞きつける生活を送り、信仰者としてまた教会としてあなたに聞き従う歩みを成し続けることができますようにお持ちください。今与えられましたこの時を感謝して、誠の救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。